総次郎のハピラジ、皆様、こんばんは。株式会社 RRJ 広報部所属の、VTuber キャラクター総次郎のハピラジ、前回は再放送になっていたんですけれども、今回収録させていただくことができましたので収録させていただいておりますという感じなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。お約束のこう、まあ、始まりになりますが、なんて言うんでしょうかね。前回の放送の時にちょっと僕、とてもセンシティブな気持ちに、まあ、ならざるを得ない世の中でもあるんですけれども、そういう気持ちになってまして、で今もあまり変わってないという感じなので、まあ、せめて元気にはご挨拶したいなとは思っているんですけれども、なかなかそれもこう難しいというか、なんかいろいろありますね本当にっていう感じで、日々、変わらず仕事はやらせていただいているんですけれども、忙しい中にもいろんなことがあって、いろんなまあ、暮らしがあるなと思いながらおります。ただとはいえこの時期4月の上旬というか、まさに本日なんか入学式とかですね、そういうイベントがあるところもあったかのようなんですけれども、やっぱりこう新入学新入社というそういうこう、まあ、仕事の始まり学校生活の始まりっていう時期が来ましたので、まあ気も新たにこう過ごしていければなというふうには一瞬思ったりもしてます。はい、やはり僕がその新入社なんですけど、で嬉しいなと思ったことはですね、近隣にある会社の近隣にあるコーヒーショップチェーンですねのところの、スタッフさんとやっぱり僕毎日通ったりしてるので仲良くなることが多くてですね、でそれでこういろんな、なんていうんですかね、ご縁があった人に対してアルバイトが終わる卒業ですっていう時にですね、プレゼントを渡すようにしてまして、で僕のプレゼントが名刺入れとあとペンっていう風に決まってまして、で名刺入れは僕はいくつあってもまでは言わないんですけど、会社に入った時に2つぐらい欲しかったなっていう風に思ったことがあって、で1つは自分で好きなデザイン自分の好みのものを買えばいいと思ってるんですけど、一つはカバンに入れるよう、名刺入れってなんだかんだ言ってこう忘れがちなんですよね。自宅だったりとか会社だったりとかですね、デスクの上にこう置きっぱなしってことがあって、で名刺入れで、あとペンはちょっといいっていうところまでいかないペンです。書きやすい、そしてクリップがついていて、出ても大きめのクリップがついていて、手帳とかにこうはめやすいというかはまりやすいっていうものなんですけど、そういうのをあげるようにしてます。でこう毎年あげてってこうプレゼントしていて思うのがですね、まあつい最近のことなんですけどね、ここ 2,3 年なんですけど、まあ、なんて言うんでしょうか、時代が変わったなということですね。この2年で思ったことってことで言うと、今までは先ほどお伝えしたような名刺入れはいくらあってもいいと、でペンも必要とか手帳とか今出ましたけど、もうもはやスマホにこう手帳も置き換わってますし、いろんなものがこう新しいテクノロジーとともに進んでいる。その中でリモートワークっていうのが増えて、そもそももう名刺自体がいらない、 まあいらないことはないんだと思うんですけど、なくてもいいというような状況になってきておりますので、名刺を入れなくともですね、なんとなくこう連絡先の交換というかメールとか、いわゆるクラウドツールとかそういったものでこう仕事をすればですね、なんとかなってしまうっていうこともあって、なんとなくこう僕もそわそわするというか、こう渡していてなんとなくこれ本当に必要かなっていうのを本当に2割ぐらいこう頭の中にちょっとこう思いながら渡すようになってきてます。それまでは絶対にこれはあっても困らないかなっていうような気持ちでいたんですけど、そこがちょっとここ近年変わってきたかなと思うところではあります。ただこれからも多分変えずに、多分渡すものは変えずにやっていくんだろうなとは思っているんですけど、そんなことを思ったりしております。でやっぱりこう新たな会社に入って、今まではお仕事をする上での休憩する時の、まあ言ったら店員さん雑談をする程度っていうか、当たり前なんですけど雑談してちょっと気分転換してコーヒー受け取って帰るっていうところから、これから社会に出るので、あんまりそんな可能性ないとは思っていつつも、一緒に仕事をすることもあるかもしれない、そういう仲間でもあると、社会人としてのっていう気持ちもあってですね、でなんとなくこうまたどこかで偶然でも一緒に仕事なり、どこかの催事とかで会うことがあると嬉しいなと思いながら、暮らしてますっていうか、送り出してます。なのでこうなんて言うんでしょうか、人のご縁っていうのはいついかなる時にどうなるかわからないっていうのがやっぱり大きくありまして、その連なりの中でやっぱこう人っていうのはこう生きているなっていうのを毎年この時期っていうのは改めて感じながら過ごしているっていうのが現状です。であとはこうなんて言ったらいいんでしょうね、そのやっぱりこう時代の移ろいとともにこうね、その変わっていくものっていうのはあるんですけど、やっぱりこう入社式、あと入学式、卒業式もそうなんですけど、やっぱりインターネットとかで完結するよりはあった方がいいなって僕は思いました。っていうのはですね、やっぱりこう街を歩いていて卒業していく人たちの言ったら清掃ですよね、袴であったりとか、あとねスーツであったりっていうのを見て群がってこう卒業式の後帰っていくというか、どこか別のところに行くの姿を見て、実は僕そういう経験ないんですけど、実は一回もないんですけど、やっぱりちょっとこう羨ましいなと思うのもありますし、そういうのはあるんですけど、なんというかこんなこと思ってはないとは思うんですけど、やっぱりこうリアルに会えるというか、人と人とこう接することができる喜び、しかもその節目に対してっていうのがなんとなく溢れてる気がしました。っていうのはこれ僕がそう感じただけではあると思うんですけど、最近ここ数年やっぱこういうこともなかったので、なんかいつもより嬉しそうみたいな、そんな風に見てしまう自分がいて、本当はそんなことないかもしれないんですけど、見てしまう自分がいて、でこうなんとなく自分自身も、こういうみんなが喜んでる姿、にこやかな姿っていうのを見るとやっぱり嬉しいなと思うので、会った方がいいってやっぱり思うようになりました。まあ前から思ってますけど、まあ自分が経験してないっていうのもちょっとあるんですけどね、っていうのがありますけど、 僕卒業式っていうのは確かに行ったんですけど、とりあえず遅刻しちゃいました大学なんですけどね、それは。で、大学の卒業式は遅刻してしまって、友達とはちょっと全然違うところで場所でお話みたいなのを聞いたはずなんですけど、その話もあんまり覚えてないんです。かなり遅刻しちゃったのでっていうのがあって、で、まあ、なんで遅刻したかっていうのはあるんですけど、だいぶ遅れて到着したのもあるんですが、その後大学のその卒業する会場がちょっとわからなかったっていうのがあって、で、これはそんなことないですよっていうのはあると思うんですけど、僕はあんまりこうあれお伝えしてたと思うんですけど、龍谷大学っていうところに僕行ってまして、で、龍谷大学の言ったら卒業式の会場名っていうのがちょっと特殊なんですよね。学校あるあるじゃないんですけど、なんとか館とかっていうのがあって、で、それがちょっとわからなくて迷ってたっていうのもちょっとありました。なんかそんなことないでしょってみんな思うと思うんですけど、ちょっとね結構迷ってました。で、それでさらに時間をロスして、で、終わりの多分30分ぐらいですかね、けどもしかしたらそんなに長いものでもなかったような気がするんですけど、パッと終わって、で、謝恩会っていうのに確か行くんですけど、謝恩会の会場がまた確か普段と違ったところというか、なんか駅も違うみたいな会場だった記憶があるんですね、確か。で、そこでなんかゼミごとに皆さんが集まって話をして卒業してっていうのがあるんですけど、僕ゼミにちょっと入ってなかったんですね。で、珍しいかもしれないんですけど卒論も書かなかったんです。なのでそういう形で卒業をしてしまったもので、ゼミ仲間っていうのもいなくてですね、で、そういうのもあるので卒業式にちょっと行く気があんまなかったっていうのもあるんですけど行ってもなみたいなのちょっとあってですね、で、それで卒業して行ったっていうのがあるんですけどね。で、そういうこともあったので、言うても僕はなんて言うんでしょうか、あまり卒業生としては優等生ではない学生でしたので、そういう意味では結構ね学校から嫌われてるんじゃないかなってい う被害妄想を得るぐらいのそんな感じの暮らしというか学生生活、卒業後の暮らしっていうのをしてましたね。で、この間うちの会社でたまたまですね経済界っていう雑誌がありまして、そこでうちの創業役員、小川淳平と小池淳平っていう両方淳平っていう名前のですね取締役が雑誌の取材に掲載されまして、それでなんかすごいと僕は単純にすごいというか嬉しいと思って、で弊社の何々が雑誌に取り上げられましたと、取材していただきました。で、成長企業なんか100社とかなんかそんなの選んでいただいて出たんですけど、なんで嬉しかったので出ましたってやったら、大学の遠い知り合いみたいな方々がちょっとだけリアクションしてくださって、それはそれでちょっと少しはうちの会社認められたかなっていう気持ちでおりますっていう、そんな妙な気持ちになったっていうことがありますね。なので皆さんもいろいろとお気持ち考えあるとは思うんですが、やっぱり出た学校は大事にした方がいいですし、で、こんなの持ってる僕だけだとは思うんですけど大事にした方がいいですし、あとは卒業入学っていう大事なイベントっていうのはやっぱり晴れ舞台なので大事にした方がいいなっていうのを思いました。はい。で、会社の入社 っていうのもやっぱ入社式っていうのはありますので、そこもとっても大事なイベントだと思ってます。で、僕は、まあ、大学の卒業の話がそんな感じなので、ちゃんとしたというか、まあ、ちゃんとした会社に入れなかったって言ったら誹謗中傷に聞こえると思うんですけど、ただやっぱり行政指導受けちゃってるので、僕のもともと入った会社はで営業停止とかそういうのもあったりした会社だったので、やっぱちゃんとした会社に入れなかったんですよね。なのでああいうこう入社式もなくて、理路整然と並んで同期とっていうのが、だからなんかいいなーってやっぱ思って、こうなくしたものをですね、こうなくしたものっていうか自分で放棄したものなんですけどね、言い方かっこよく言ってもしょうがないんですけど、どっちもかっこいい聞こえ方すると思うんですけど、放棄したって言ってもなんですけど、自分の放棄したものをこうなんか憧れのまんま追い求めていっているような、このなんか社会人人生というか47歳までの人生だったなというふうには改めて感じたりしてます。皆さんもこの節目の時期ですから、そこら辺の気持ちを少しだけ新たにしていただいたり、で京都では綺麗な桜が咲いているはずなので、あの情景を僕は思い出しながら、少しこう心が癒されたりとか、そういう気持ちになったりはしています。はい、ということでちょっと話題をまた変えたいと思います。ですね、今まではこう明るいお話なんですけども、こっからはちょっとまあやっぱりこうご時世考えると嫌な話になるかなと思ってます。で、そうですね、その政治的主張とかですね、あとこう他国に対する、もしくは他人さんに対する話っていうのは簡単に言ってはいけないことだと僕は思っているんですけども、どうも、関西のテレビ局ではある一定の著名人がですね、やっぱ他国のことを結構言っているという話を聞いたことがあります。で、なんかこう降伏しなさいとか、なんとかしなさいとかって、そのロシア・ウクライナ戦争ですよね。で、そこをこうニュースでこう見た時に僕が感じたのは、やっぱりなんて言うんでしょうか、いい悪いはどちらかに言い分は確かにあると思うんですよ。それぞれに言い分があると思うんですけど、それぞれ以外の人が何かこう決めつけるっていうことはできないっていうのがやっぱりあると思うんですよね。A さんと B さんが喧嘩してて、で、悪いのはっていうよりも C さんが、君らもう A さん負けてしまいなさいとか、 B さん負けてしまいなさいとか、降伏しなさいみたいなのは、やっぱ C さんが言う権利はないなっていうのがあって、で、なんかそういうのこう無神経にまあ言ってしまう、そしてそれを受け止めてしまうっていうのはあまり良くないなと思ってます。やっぱ人の意見ですからね、いろんな意見はあっていいと思うんですけど、そういうのがあるなと思っていて、で、やっぱりこう発言は自由であるべきなので、どこの誰かが何を思うかやっぱりいいと思います。ただその当事者に対してそういうことを言うのは違うと思うので、まあ当事者に対してそういうこと、当事者というかその国の人に対してそういうことを言っているっていうシーンがあったというふうに、まあ、知ってますので、それは良くないなと思ってます。言ったことはですね、内容がいい悪いはちょっとわからないです。わからないというか、真実はやっぱ後々にならないとわからないのかなっていうのが僕はあるので思ってます。はい、なんですが、まあちょっとそういうのをこう見たり聞いたりしていて、で、まあ戦争反対とよく言葉で言われると思うんですけど、今起きていることは戦争ではないというふうに、当事者の片方が少なくとも言っている。で、 そういう状態ですから、戦争反対でもないし、かといって侵略反対でもないのかなと。侵略とも言ってないので、なのでこれはどういう状況が起きてるのかなっていうのが、ちょっと僕は理解の範囲を超えているというのが正直なところです。でとにかくいろんな人が犠牲になっている、そして食料難が来るかもしれない、そんな話もあって、でエネルギー不足、日本の経済も随分と打撃を受けているっていう話もあります。でそういうのをこう見ていると、これから僕たちがやらないといけないことっていうのは何なのかなっていうのを考えた時に、やっぱりちゃんとこう民主主義国家っていうものは言論の自由が大事にされている、どんなことを言ってもいい、法に触れることはダメですよ、なんですけど主張してもいい、そして民主主義自体を否定することを言うことすら言論の自由で許されている、これが自由っていうものだと思うので、それをこう大事にするっていうのはどういうことなのかなっていうのをちょっと考えてます、最近で。やっぱりこう言論の自由はあれど、当事者じゃないところになんかこう決めつけたようなことを言うのはやっぱ違うのかなっていうのはやっぱりあったりとかで、こういう公共の電波を使うっていうところに対して、何かしらこう意図的な話をするのも本来は違うんだろうなと思ったりもしてます。ただ主張とか意見っていうのはやっぱりこうないとですね、なかなかこう話っていうのは進まないのであれなんですけど、ただそのテレビっていうのは中立的な放送をするっていうのが一応こう放送法上あるはずなので、中立公平っていうのはこう何なんだろうって考えたりとかですね、そういうのをこう考えるいいきっかけにはなるんじゃないかなとは思ってます。であと日本に限らず先進国っていうのはどうしてもこう高齢者が多くなっていくというのがあって、でご高齢の方はどうしてもテレビが情報源っていうことも多いので、やっぱりこうテレビの意見に左右はされやすくなるというのはあると思うんですけど、インターネットの意見とあまりにもこう違っている時っていうのは、これはどうしたらいいんだろうっていうのがやっぱあったりとかですね、すると思うんですね。でやっぱり言論の自由とか自由ってつくものっていうものに対しては責任が伴うというのがあると思います。でその自由っていうものをどういう形でそれぞれが大事にしていくかっていうのはあると思うので、今起きていること、日本で起きていることっていうのは日本国民が選挙をした結果、政治家が選ばれ、その政治家に言ったら意思を付託して、国家運営をしていってもらっているということですので、僕たちはやっぱりこう選挙っていうものを大事にしないといけないんではないかなというふうに思いました。で自分でこう大事にする観点とか考えっていうのはあると思うんですね。でそれは例えばそうですね、今だと経済が大事っていう人もいるでしょうし、国防が大事って人もいるでしょうし、あと人権が大事って人もいるかもしれません。でそれ以外にこう、社会の在り方が大事、多様性とかそういったもの、あとリサイクルが大事とかですね、いろんな意見があっていいと思うんですけども、その中で100点満点っていうのはやっぱどうしてもないと思うんですね。自分の意見にとっての100点、自分の考えにとっての100点っていうのがないと思うので、その中で自分に近いものをなるべく選ぶということがまず大事かなと思います。18歳の人たちも今有権者になりました。で18歳の人も18歳を成人としてこうやっぱりこれからそういうふうに国家運営というか意思表示っていうのをしていくっていうのを考えた時にですね、自分のこう改めて自分の主張、自分の考えっていうのがどこに重きを置いているのかっていうのはやっぱりこう考えないといけないっていうのが あると思います。まあ高齢者の方の意見が通りやすいのが今の現状ではあります。でやっぱりテレビっていうものが強いっていうのも現状ではあります。で若い人の意見っていうのは、テレビの影響も受けつつ他のものも影響を受けてるケースが多いのかなと思います。この中でどういう情報を得てどういう話をしてどういう意思表示をするかっていうのは本当に大事なことだと思うので、今年の夏の、ね、参院選が必ずありますから、それぞれのこう主張というか考えっていうのをやっぱりこう大事にやっていかないと、まあ、やっていかないとというか意思表示をしていかないといけないのかなと思っていて、そういうことをこう今回のこういう事態が起きた時に改めて考え直すきっかけになったなっていうのを感じてます。ただやっぱりこう大きな変化が起きているっていう気持ちもあるので、僕たちは今までこう文句はあれども好きなことを言えてますし主張もできてると思うんですよね。でその範囲の中で自分の考えっていうのをちゃんと情報を得て考えてで行動するというか選挙に行くっていうのが大事だと思うので、あまりこう政治の話をしちゃダメだとかしない方がいいっていう空気感今まであると思うんですよね。で会社でもやっぱりそういう空気ありますし友達関係でもあると思います。大体喧嘩するっていうんで、なので話はまあしなくてもいいかなっていう感じはあるんですけど、ただまあ迷ってる人がいたらまあアドバイスしなくてもいいかなそれでも、けど時には話してもいいんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりはしました。やっぱりこう得ている情報が違うってことは多々あるので、自分にも発見がありますしね、人の意見を聞くとそういうのもあるので、なんかそういうところのすり合わせみたいなのが本当はあってもいいのかなと思いますし、何が大事かっていう価値観、違う価値観も含めて感じることができるのが一番良いかなと思ったりしてます。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。そうですね、僕はなんていうか考えながらこう話すっていうのはとっても大事なことなので、いい時間をいつもいただいてるなっていうふうに思ってます。更新がなかなかできないのが本当申し訳なかったりもするときあるんですけど、担当の方が一生懸命こういろいろつないでくれて連絡もしてくれてなんとか成り立ってます。これからもまあできれば番組お届けしたいと思ってるんですけど、ちょっとなんか考えてることもありまして、まあどうしようかなっていうのをちょっと悩んだりします。続くこと自体は変わりないです。はい。でハピラジではこれお約束なんですけど、ペットの里親になることを勝手に推奨しています。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫その他の動物命の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手に、里親を推奨しております。皆様よろしければそういったことも社会の一つですから目を向けていただければと思ってます。それでは、ちょっとお時間いただきましたが、また番組をお届けできればと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼します。